本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ、今日はですね、4月15日、15時31分です。
そうですね、ちょっと始まる前少しだけ話し込んでしまいましたね。
そうですね、まあただね、前回の分はまだ編集してなくてアップロードもしてないので、増野さんの
まあ、友の会の方では。
友の方でしか、まだお聞きいただいてなくて、はい、僕がちょっとね、いろいろ、バタバタして怠っておりました。
まあ、友の会だとちょっと早めに、公開してるので、YouTube 動画の形で。
はい。まあ、今日はちょっとできないかもしれないけど、来週早々ぐらいには近日中に、ね、両方とも編集して、お送りできるようにいたします。
はい。そのもう公開したすでに公開したやつの鉄槌の反響が良かったですね。なんかやっぱりみんな、
本当に、
うん、みんな裁判とかに経験がないので、裁判は戦争だっていう吉泉さんの感想には、すごく説得力があったなと思いますよ。
あ、本当ですか。
うん。なんかその感想をちょっと今、
はい、
すぐ出てくるんで、チラッと読んでいいですか？
はい、お願いします。
あ、そこで先出てきたのが、奥様のツイートだな。
ええ、
奥様のツイートも読んでもいい、大丈夫です？
いいですよ。
公言されてるのかな、ずんどこさんっていう名前で。
あ、そうですね。
和山山先生、カラオケ行こう、面白いと興奮したが、2020年発売。現在続編がコミックビームで連載中。情弱ぶりに震えた。しかも本と雑談ラジオ、2019年に前作、夢中さ君にやってたの、確かに聞いた気がする。失明言いにくそうだった。夫が帰ってきたら本借りようって奥様が書いてますよ。
その本がね、見当たらないことで僕はすごい責められて、大変な目に遭いましたよ。
まあ、それは、和山山さんの漫画読みたいけどなかったら、責めたくなっちゃいますよ。そうですか。
カラオケ以降はね、伊集院さんのラジオでプレゼンのコーナーがあって、そこで誰かがおすすめしてて、あ、面白そうだなと思って聞いてて、それっきりでした。
もうさっさと次に同じの買っていいですよって奥さんに言うことをおすすめしますね。
はい。
でもし重複してしまったら私にください。買いますので。
わかりました。
はい。
そう、和山山さんのことやたら言われてました。
そう、まあ中毒性があるのでね。
あ、
で、裁判についての感想は3つあって、
はい、
あ、もっとあったか。かのえさんっていう方が、
はい、
裁判経験者である吉泉さんの裁判は戦争であるという言葉は説得力があり、増野さんの離婚話も非常に興味深く面白い回でしたっていう意見とか、
はい、
別見る目さんって人が、
はい、
ラジオ番組本当雑談ラジオで裁判の話をしていて参考になった。
お、
重信さんって方が、橋本徹は弁護士として優秀かもしれないなしに、なるほどと思ったけど嫌な話だっていう感想がね。
はい。
あと、大山さんって人もやっぱり鉄槌のことで、生きているうちに裁判を経験する人って全人口の何割くらいなのだろう。これ聞くとできれば関わりたくないと思う。石川純鉄地読みたくなったっていう感想でしたね。
ええー。まあ本当そうですよね。でもただ、やっぱ裁判の何たるかってことを知っとかないと、まあ松江監督が法廷で全てを公平に真実を
明か
しようみたいな。
あんなこと言っちゃうんですよね。
そんな場所じゃない全然。嘘がはびこる。地獄のような場所。
そう、だから松井監督も勘違いしていて、
うん、
裁判っていう場所では正しいことが判明すると思ってるんですけど、そうじゃないんですよね。
全然違う。
何かの主張に沿って嘘ついてでも法的に戦う場所だから、本当に全く真実なんてわかんないですよ。
そうそう。
それは、なんて言うんだろう。だ、警察じゃないしね。
うん。
そのことはね、どんな法律家に聞いても意見が一致してると思いますよ。真実を追求する場ではないんですよって裁判長に言われましたし、私。 うん、だから松江監督の件がどうなったか全然わかんないですけどね、その後ね。
まあ、弁護士に相談したらそんな場所じゃないですよって言われて、あ、そうですかってなるんじゃないですかね。
まあね、そうですよ、きっと。だからそういう意味では、松江監督のすべきことは、吉住さんが以前アックスに書いてらした、まあ、ような、まあちょっと違うことですよね、はい、その、ファンに向けての。
そうですね。うん、
ご自身の映画監督としての生き方をちゃんと問い直すみたいなことをした方がいいじゃないかみたいな、はい、もっとすごい具体的なことがいっぱい書いてありましたけど、
いや僕は主にお金のことを書きました、
うん、そうでしたね。だから、結局でも裁判にしてもお金のことになっちゃうんですよね、話ってね。
そうですね。
裁判ってほとんどお金の話をする場所ですよね、実はね。なぜかというと人はただは心から謝ってほしいとかいう要望を出しても全然叶わないので、結局はお金の形で謝罪を見せるしかなくなっていくんですよね。うん、あと、繰り返しますけど、民事裁判って、たとえ向こうが負けてこっちが勝っても、裁判で負けた人が全く無視してるって言えば何も問題なかったりしちゃうところがあるから、だから民事裁判を やるだけ損だし、
うん、
そのことを利用して企業とかが、
うん、
一般個人を裁判で訴えてお金で苦しめようとすることもよくあるんですよね。繰り返してしまいましたが前回の話を。
あ、ちょっとね、今思い出したことがあるんですけど、今週のスピリッツで九条の滞在っていう、はい、牛島くん書いてらっしゃった真鍋先生の連載中の漫画があるんですよ。
はいはいはい。
それで非常にグッときたのが、刑事がね、自分の娘を殺した相手を、すごいずっと執念深く追ってるんですよ。
はい。
で、それで、その弁護を、主人公が担うんですけど、弁護士で。
ええ。
で、あんたは娘を殺しされたらどう思うんだって詰めるんですよ、刑事の方が。
はい、
弁護士に。はい、そしたら弁護士、が主人公がこう言うんですよ。俺なら司法に委ねたりしないって言うんですよ。
ああ、なるほどね。
そう、やっぱさすがって思いましたよ。
まあだから司法になんか委ねても解決しないってことですよね。
そうそうそうそうそう
そう。そうか、それ僕手元にあるから見てみようかな。今週号ですか？
今週号です。
なんかこの作者の方が昨日テレビ出てたな。
あ、本当に。
うん、牛島くんの話とかしてました。
お、
牛島くんに出てくる拷問はどこまで本当なんですかって話をした。
うん、恐ろしいですね。
あんた自分の娘が強姦殺人されたら同じように弁護できるのか
って
、最後に自分の娘がもしも殺されたら司法になんて委ねたくないねって言ってる。
そう。
すごいですね。
そう。弁護士が言うところがかっこいいんですよ。
でも実際本当にそうですよね。
うん。
いや本当に何の解決にもなんない。それは弁護士が優秀かどうかともまた別の問題ですよね。はい、
ええー。
もうとにかく先延ばしにされるし。
うん。
あ、もうまた前回の繰り返しみたいなことを言ってしまうのでやめときますけど。
そうですね。
ね。で、あと僕、お詫びと訂正があって。
はいはい。
なんか私今までよく、本と雑談ラジオのハッシュタグをつけてたんですけど。かなり間違えて、本と雑誌ラジオって書いてました。なんか、なんでハッシュタグは生きてる時と生きてない時があるのかとか思ってたら。
うん。
何書き間違いで、本と雑誌ラジオっていうタグがすごく大量に。あって。で、パッと見はさ、本と雑誌ラジオってさ、目には優しいというか。
まあ、あんまり、どっちも
違和感がない。
だから、ざっと、チラッとした見たら、違いわかんないですよ。
そう。あと、本と雑誌って言葉ってくっつきがいいじゃないですか。
そうですね。
だから、こう、自動変換してると本と雑誌になっちゃうんですよ。やっぱ、本と雑誌ラジオって変わったタイトルで、
はい。
例えば、本で雑談ラジオとかだったら、日本語としてなんかある気がするんだけど、
はい。
不思議なタイトルですよね、本と雑談ラジオって。
まあ、本と雑談をね、やっぱり扱いたかったので。
いや、 本と雑談は同列のものじゃないから、
はい。
だから、本で雑談ラジオとか、
ああ、本と雑談のラジオですよ。
本の雑談ラジオとかだったら、
あ、そうですね。
でも本とってところに、小泉さん、吉住さんの天才性が現れてて、
そうかな。
そう。それで私はうっかり本と雑誌ラジオっていうタグを大量に作ってたことが分かったので、
あ、もっと一個一個ね。ちゃんと言うと、本についての話と、その他雑談ラジオですよね。
なるほどね。でもなんかそう、でも気づいてよかった。なんでハッシュタグは時々生きないんだろうと思ってたのが、単に書き間違えてたんだって。なんで僕が書いたのハッシュタグが反映させないんだろうとかって、ほんとずっと思ってたんですよ。
本当だ。今ほんと雑誌ラジオのツイートを、ハッシュタグをクリック
してみました。
マストさんがガンガン出てくる。
そう。で、僕がいっぱい一個一個訂正で回ってるから、ものすごい大量の訂正が出てます。本当ごめんなさいね。
はい。
もう本当怖い怖い。ということで今日課題本があるんですよね。
そうですね。今日はね、西村健太さん、小銭を数えるという小説です。
なんかその僕これ初めて読んだ西村健太作品だったんですけど、確か。
前に読んだっておっしゃってましたもんね。
そう。でも、なんか久しぶりに読んだんですね。
はい。
で、一応私3冊か読んでないんですけど、西村さんって、あと日記は読んだことあるんですけどね。で、芝公園六角堂跡と、
はい。
あと小銭を数えると、
はい。
あと、芥川賞取ったやつじゃないや、区役列車？
はいはいはい。
しか読んでないんですけど、
はい。
なんかもういいかな、私はこの人。
あ、本当に。
うん、ちょっとその、なんか思ってたよりもそこまで好きじゃないかもしれないと思っちゃったな。
あ、本当。ただね、うん、今回の、小銭を数えるも、私小説なんですけど、
うん。
区域列車と違って、区域列車は北町カンタっていう主人公で、三人称で書いてあるんですけど、
うん、そうなんですよ。
これ一人称なんですよ。
ね、気になりました、私も。私もって出てきて、
ええ、
あ、そういえばこれは一人称なんだって思っちゃって。
そう。だから本筋のそのシリーズとはちょっと路線が違うんじゃないかなって思いました。
なるほどね。でもさ、カッコとか使いながら説明もしてるし、
はい。
なんでこっちは三人称にしなかったんだろうと思いながら読みましたけどね。
ねえ、別に三人称に北町カンタが主人公で無さそうな感じはしたんですけど、よりご自身の日常に近いは、より私小説らしい回だったのかなとは思ったんですよ。
うん。まあ、全然退屈せずに読んだんですけど、もう忘れててね。
ええ。
で、必ずクライマックスもあるし。
そうですね。
もう分かったよって思っちゃって。
はい。
なんかその、これを面白がれる人ってさ、
はい。
案外、ご自身がちゃんとしてる人か、もしくはとってもダメな人か、どっちかなのかな、わかんないな。僕も自分はダメだと思ってるんですけど、自分のことをね。なんか自分とは違うダメさだから、なんかね、いちいち気持ちがわかんないんですよね。
ああ、まあ僕はですね、まあゴシップとか、怖いもの見たさとか、
うん、
そういう物騒なものとか、揉め事とか、
うん、
そういうのを見るのが好きじゃないですか。その感覚ですよ。
そうなのか。まあでも、なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな。本当に、いや全然つまんなくないんですけど、もう、やっぱちょっとおかしいところ、笑っちゃうぐらいのところもあるんですけど、でも、なんかまずさ、古本にすごい執着があることとかが自分には全くないので、まずそこでさ、全然感情移入できないんですよね。その何か、コレクタータイプとかってあります？吉住さんは。
全然ないんですよ。
それがあるとピンとくるのかな？
あ、まあ、車乗りたいみたいなのはあるけど、やっぱちょっと古本とは違いますもんね。実用性を重んじてますし。
なんかもう、まあ短編が二つくっついてる本なんですけどね。焼却炉行き赤ん坊っていうのと。
このタイトルがおっかなくて、なんかもう子供 産んで、その、胎児を、いや、殺しちゃう話かなって思って、ハラハラして読んだら、全然そんなんじゃなくて、
そこまでじゃないんですよね。
どうってことないって言ってはあれなんですけど、そんな物騒じゃなかった。
小銭を数えるっていうのと入ってて、解説が町田光さんなんですけど、なんかまず古本に執着があることで女性を傷つけたりすることがもう、
はい、
そんなこと全く、古本がそんなに大事って気持ちが本当わかんないから、
はい、
この主人公が古本を、屋さんで古本を見つけて買っちゃうとか、そういうことにまるで共感しないし、あとそのなんか勝手に自分が弟子だと思っている作家の全集を作ろうとするのも、
はい、
恋人の女性がさ、
はい、
安いお金でできるだけのことを作ればいいのにって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからちゃんとした印刷所じゃなくても、できるだけのお金でできる限りの簡素なものを作ればいいんじゃないかみたいなことを言うんだよね。本当にそうじゃないですか。
まあただでもやっぱりね、そこは西村さんの境遇があるじゃないですか。その中卒であり、親が犯罪者で前科者だみたいな、そこでこう見栄を張りたいみたいな気持ちは想像できますよ。
まあできるんだけど、わかりますよ。想像はできますよ。
ねえ。
でもなんかその、います、前にもいますよ。私の知り合いだって。なんでそんなことにお金を使ってるんだろうとかさ。その人にとってそんなにそれが価値があるのかなって、全く消せないけど、まあ多分その人にとってはとても大事なもんだな、だろうなって想像はつくんですね。やっぱ読んでると、本当に理不尽とか思っちゃって、なんかこの、ちょっと身近にいる人たちのことを思い出しちゃって、もう勘弁してよとか思っちゃうんだよね。
まあ僕もね、どっちかっていうとかなりケチな方なので、コストはなるべく割いてコスパを追求しがちなのでね、増野さんの言い分もとてもよくわかります。
なんか前の作品でもさ、その古本入札っていうのをあの買うときに、もっと安く見積もってもいいって言われてるのに高く買っちゃったりとかさ。
そうそう。しかも自分が買うことで相場を上げてるっていうね。
そう。大体さ、人に借金してまでやってることなのに、金に富をつけないって感覚がさ、そういう人何人も知ってるんだけど、昨日もちょっと久しぶりに飲み屋ですごく久しぶりの方に話した時にね、まあ、ある芸術家の人がこうだって話をしてくれて、本当に知ってるそういう人っているよねっていう話だったの。お金がなかったりするのにこだわりが強くて、で絶対こうしなきゃいけないんだって本人は思ってるんだけど、傍から見たらいや優先順位そこじゃないでしょ、生活してよって思うっていうことがさ、あれともう典型っていうかさ、そういうことって多いじゃない、実は芸術家の人って。
そうですね。
でも僕はそういうフェチ的なものが本当に欠けてるところがあって、本とかも全然古本で大事なものとか全くないしね。もう全部処分してくれても全く困らないと思ってるし。
はあ。
もうそれと例えば大切なパートナーがいた時に比較なんか全くできないと思ってるし。その主人公の、その、どれだけこだわりがっていうところがさ、まあ面白いとも言えるんだけど、
まあ僕はね、ちょっと羨ましいっていう感覚もありますよ。
なるほどね。
強いこだわることなんか全然ないし、もう、ほんと目先の10円安いだ、100円安いだ、そんなことにせこい喜びを見出してる自分が、まあダサいなって思うんですよね。
そうか、でもそれはそれで吉泉版小銭を数えるができそうですけど、
そうですね、
10円、20円って数えてって。
ケチ臭いやつね。
こっちの方が10円安かったとかね。そういう。まあでもなんていうのかな、まあ、すごくご正直なのかもしれないんだけど、例えばさ、
はい、
女の人の機嫌を取るために、 こういうふうに考えてこういうふうに言ったとかさ。
はいはい。
頭もいいんだろうと思うんですよね。その自分の感情をすごく分析して、本当はこういうふうに言いたいけども、こう言うと女が怒るからこういうふうに言ってみたとかさ。
あの、女の、その彼女が、自分が怒ってる時に、ちょっとなんかなだめようとして、冗談めかしてなんか表情を作るじゃないですか。
うん。
それについての必要な描写がすごいですよね。
すごいんですよね。でももしかしたらこういうのはみんな漠然とは思ってるんだけど、
うん、
言語化しないことなのかもしれないと思うんですね。
そうそうそうそうそうそう。ほら、コンビニ人間で、怒ってる人をこと細かに分析するじゃないですか。
ああ、するする、
うん。あれに似た感じがありましたよ。
まあ、そうだね。でもあれは面白いけどね。うん、いや、だから、読んでる最中は、ちょっと笑っちゃうぐらい面白いとこもあるんだけど、この西村健太さんも。でも、なんか、また主人公の言い分に説得されないから。
はい。
やっぱりこう相手の女性側の立場になっちゃうというかさ、どうやってこんな男と付き合ってるの？やめとけばって思いながら読んじゃうんですよね。
まあそれは全くその通りですよ。
でも本人がこういうこと書いてることもすごい不思議ですよね。
ほう。
露悪的って感じでもないというかさ、なんかわざと自分を嫌なやつに見せてカッコつけてる感じでもないじゃないですか。
僕は露悪的な側面は感じますよ。
感じます？
うん。
そうか。
それで、芝公園六角堂跡で、そういうところを、大喜びで読んでる読者を、すごい、
なるほどね。
批判するじゃないですか、うん。俺はまさにそれをこの小説を読んで感じた。
ああ、なるほどね。だから、これ、喜んでる読者たちが目に浮かぶってこと？
そうそうそう、あんな、もうそんなの相手にしてられないみたいな。
なるほどね。まあでもちょっと朗読したら楽しいかもしれないね、この小説はね。
何が楽しい？
朗読？
あ、朗読したら楽しいでしょうね。
あまりにもひどいことが話してるから。
そうそうそう。
本当にね。
面白かったですよ。
焼却歴やかぼなんてさ、まず女の人が本当は子供が欲しいっぽいんだけど、
そう。
男の側は全く欲しくなくて、
うん。
で、自分の父親が性犯罪者だし、
うん、
そんな遺伝子を継いでほしくないと思ってるんだけど、
ええー。
でもずっと生でやってるっていう感じで、
そう。
でもどっちかっていうと女性の方がそれを望んでる感じだし、
うん。
でも女性が突然ぬいぐるみを買うんだよね。
そうですね。
なんか、犬をもともと飼ってたらしくて、実家で。
ええー。
犬を欲しがって、諦めて妥協して、ぬいぐるみを迎え入れるんだよね。
そう、それを、ぬいぐるみを我が子も同然に扱い出すんですよ。
そう。で、それをさ、男は平気平気って見てるんだよね。
うん。
でも、時々ちょっと機嫌取るために、その、ぬいぐるみをからがってあげたりもするんだよね。
そう。
そういうことがさ、絶対不穏な感じで、この後このぬいぐるみにどんなことが起こるんだろうと思うとさ、ちゃんと起こるんだよね。
まあ赤ん坊じゃなくてよかったですよ。
そうだよ。本当に。これが赤ん坊だったら大変だよね。
まあでも、赤ん坊だったら、多分ね、西村健太さんはね、溺愛しちゃうんじゃないでしょうかね。
まあそういうふうに女も語るよね、そういう人に限って子供は可愛がるんだよって
。そう、まさにね、その、一例がね、この、俺自身ですよ。
そうか。もしかしたら、清水さんは、結婚前とか、子供が、子供を迎える前は、こんなだったの？
子供を、だから、僕は、数回しか会ったことない娘がいるんですけど、顔を見るまで、もうなんか、もう、考えるだけでため息が出るような、そういう存在だったんですけど、会った途端、もう、うわーってなって、それでもうなんかやっと自分は人間になろうって思ったみたいな。
なるほどなるほど。
そう、本当に天地がひっくり返るほどの衝撃を受けたんですよ。
そうか。まあでもそう言っても西村さんはもう亡くなっちゃってるからね。
そうなんですよね。だからね、
そんな、
こんなこと言ってもね、まあこの世の中には子供いない人生を選択したんだ、そういう人だって、そういうのを認めるべきだみたいな意見が とても多いですので、あんま強くは言わないんですけど、でも、その体験者としては言うべきじゃないかと思うんですよね。
まあね。そうなのかもしれない。
自分もそうでしたと。
この焼却炉行き赤ん坊だとさ、女の人が結構しぶといところがいいですよね。
そうですね。
結構男にひどいこと言われても言い返したりするじゃないですか。でも、最後まで読むと、やっぱし別れた方がいいと思うね。
そう、ちょっとね、持たないですよ。
これはね。なんかそう、男のさ、大切な古本をちょっとうっかり女の人が落としたりしちゃうんだよね。
そうそうそう。
あとね、その時の男の、
うん、そう。あ、そう、そうですね。
ね、男の凝り方がすごいんですよね。
すごいし、その後出てくんだけど、もしかして自分が出かけてる間に大切な本をなんかされたらどうしようってすっごい焦るところが、ああ、わかるみたいな思いましたよ。
そう。だから、その、仕返しに大切な本をボロボロされたら困ると思って部屋に引き返すんですよね。
僕もね、大家とね、揉めた時は、この部屋にあるパソコンとかなんかされんじゃないかって、すごいハラハラしてたんですよ。
でもさ、引き返すときにさ、女に酒回りするためにタクシーに乗るんだよね。そういうさ、金に富をつけない感じがすごいよね。
そうですね。
大体さ、その、最初、昔の友達に金借りに行くじゃない？わざわざ茨城県の水戸市まで。その時にさ、5000円使ってさ、
はい。
電車賃かけて行ってさ、で、結局1万円もらって帰ってくるじゃない？
そう。
本当にコスパの悪いことやってるんだよね。
しかもね、ひどい嘘つくんですよ。
本当にね。あ、そっちは小銭を数えるの方か、その、
あ、そっかそっか。
水戸に行くのはね。
まあなんか、
あ、でも、同じ一続きっぽいんだよね、この話ね。
そうそうそう。
同じ人物だし、同じ出来、続きっぽい感じだよね、この話、ね。なんかもう、こんな、ひどい男なのに、ニコニコと料理を作ってあげたりする女の人。
はい。
そして、自分の、女の人の親にまで金を借りてるわけじゃない？これは嫌だよね。
そう、そんで領収書を見せろって言われたらもううろたえちゃうんですよ。
そうなるね。なぜかというと、多めにもら、借りておいて、
自分の小遣いにしようとして。
しようと思ってたからね。なんてせこいんだ。だ、そのさ、お金を借りるときにさ、もう自分のお金みたいに思ってってさ、
はい。
それでも、しかもずる賢く、こう、贅沢なものを食べようと思ったりするじゃない、ステーキ食べようとかさ。そういうところがもうなんか、面白いとも言えるけども、なんて言うんだろうね。
まあ、ひどいですよね。
謙虚さのかけらもないなと思っちゃうよね。
しかもね、お金借りても一切返すつもりないですよね、この人。
そう。だって、返す算段ないでしょ？
ねえ。
だいたいその、こんな無名の作家の人の全集出しても売れっこないと思うの？
うん、まあ今現在なら売れますけどね。
だいたい亡くなっちゃったからもうその全集出なかったってことなのかな？
あ、でも復刻版は出てますよ。
まあそれはやっぱこの人の構成的なのかな？
そうそうそうそうそう。買いましたもん。角川。あ、でもね、今西村さん亡くなって、角川書店はね、すごい、西村さんのツイートフェアで増刷してるんですけど、他の会社、ろくにやってない感じしますよ。文春文庫も多分やってないし。
あんまり売れないのかな、意外と。
ねえ、そりゃないよって思いますよ。
まあでも、西村健太全集は出そうですけどね。
ねえ、出してほしいですね、
うん。僕が行った時はね、神田の東京都で買ったんですけど、ちょっと文庫フェアやってましたよ。
文庫フェアやってますか。
うん。
そう。やってほしいですね。僕もね、だから、弟子が何人かいるんですけど、死んだら小泉智弘全集を作るんだみたいな人いるかなって思ったら、いなそうだなって思いました。
そうか。まあでも、 まあ、小泉さんの場合は漫画が、
そうですね。
後輩に影響を与えてる漫画家だから、そういう意味で生き残っていくんじゃないですかね。
どうでしょうね。
そうか、やっぱりこう、品切れになっちゃってて、そのままの本があったりするって感じだから、全集出たらいいですよね。
そうですよね。まあ、全部読みたいかって言ったら、全部はいいかなって思うんですけど、でも今回、その、角川文庫で出てるから、藤沢製造の本がそれまでむっちゃ高くなってたのが、定価で買えて、買いましたよ。
それ面白いですか？
まだ読んでないんですけど、まあ、途中まで電子書籍で読んでて、でもやっぱ本でせっかくだから西村さんの功績だし買おうって思って1109円もする文庫本買いましたよ。
そうですか。
はい。
やっぱ ここまで枯れちゃうとそんなに面白いのかと思って読めたくなっちゃうのかな、やっぱり。
そうなんですよ。
まあこの水戸で郵便局で働いている友達もこの人と縁を切らずに付き合ってるわけだけでも優しいですよね。
本当ですよ。あ、この人は区域列車に出た、
ね、出てくる人だよね。きっとね。なんか読んでるとさ、懐かしい人出会って、出会ったみたいにさ、もう実在の人としてさ、あの時のあの人だって思うよね。
そう。
主人公が彼女を紹介してくれって言って、でも、泥酔してボロクソのこと言うんだよね。
大学生で。
そう、しかもさ、その爽やかなその友達の彼女が大した顔じゃないことをずっと言ってるんだよね。今の自分の女の方が顔がマシだとか言ってるんだよね。
ひどい。
本当にひどいよね、これね。
はい。
でもまあそこがあまりひどくて、やっぱ朗読としたら笑っちゃう感じはあるんだよね。
うん、楽しいですよ。
だから、そういう意味ではちょっと演技がかってるとも言えるのかな。
ええ
ー。ちょっと笑いを取ろうとしてるよね、どう考えても、この辺は。
うん、受けようとしてますよ。
そうよね。だから、ファンの人たちが、こういうこと書くと笑うだろうって思ってる感じがするよね。
なんか文章もね、落語的な、セリフ回しとかが落語的ですしね。
だってさ、その、お金を買いに来てる時のさ、その水戸にいる郵便局の友達のことのところでね。
うん。
なんか、121ページですけど、
はい。
私は自分の女の方が、実のところ、山品のあの奥さんよりも、かなり見た目が勝っていることを、ふと思い出してひどく痛快だった。それは過去に彼らから、モテない野郎との烙印をされた、その恨みの反動もあるかもしれぬが、しかし公平な目で見ても、かの女房よりは、私のさして可愛くも、美人でもない女の方が、それでも間違いなく、顔立ちの良さでは、頑張っているはずであるっていう、本当に全方向にひどいじゃないですか。
ひどいし、まあ結婚ってそういうことじゃないぞって強く言いたいですよね。
いやだってさ、私のさして可愛くも美人でもない女の方が、それでも間違いなく、こんなひどいこと言えるかな。
本当ですね。
どれだけひどいこと言えるコンテストで優勝はしますよね、これはね。
本当ですよ。
ね、いやもう、ね。
はい。
もう僕がこの、その、彼女だったら、どんな仕返しで本を痛めつけてやろうかとか考えちゃうな。もう、ま
あ。その後、ボコボコにされるからやらない方がいいですよ。
そか、ボコボコにされるのか。でも、ボコボコにされないように逃げる前、直前。
へえ。
内田新宿さんの漫画だったら、もう主人公の本をボロボロにして、
はい。
なんかもう、回復不可能なぐらいに、
はい。
ダメージを与えて、
は
い、ドアを開けて去っていくまでを描く気がする。
へぇ。
まあでもこういうのを見るとさ、やっぱりすごくダメな人でも、
はい。
ちゃんときちんと接してる人よりも、こういうダメな人の方がさ、
はい。
女性がどうにかしなきゃと思うのかな。
そうかもしれないですね。
なんか、僕とか、自分ここまでひどくはなかったけど、すごいひどい別れ方したしなとかっていろいろ考えちゃうよ。
へぇ。
本当に。 他人に対してここまでひどいことを考えないしなと思って頭の中で。
うん。
それはでも興味がないとも言えるけどね、その、この人は絶えず自分の女と誰かの彼女を比べては、こんなこと思ってるんでしょ、きっと。
なるほど。
古本へのこう、評価もさ、ここが傷んでるがとかさ、
はい、ええ。
ここが傷んでいて、ここが汚れているが、この金額はとか書くのがさ、もう本当に自分にはない感覚だなと思って。
そうですね。
ええ。まあ、ただ町田孝さんの解説とか読むと、ああ、さすがに町田孝さんだなと思うような、
ええ。
なぜ、西村健太が優れてるかの説明にはなってる解説でしたね。
そうですね。町田孝さんは、本と雑談ラジオでもね、お酒の本を扱ったし、うん、あと、大山くんの解説も町田孝さんでしたよ。
うん、
だから、だんだん町田孝さんと、この番組もゆかりが深くなってきてますよ。
深くなってきますね。本当にね。他にも買っちゃいました？吉住さんはこの人の本を。
ね、買いましたよ。
そうか、18歳のやつか。
そうそうそうそう。それともう2冊。あ、藤沢製造は別だから、あれなんですけど、あともう1冊なんか買いましたよ。無線横丁かな？
うんうんうんうん、
ちょっと待ってくださいね。注文履歴でわかるので。あ、人もいない春買いました。
なるほど。
なんか角川文庫が増刷いっぱい頑張ってるから、ちょっと買おうって思って。
なるほど、なるほど。あ、この本持ち歩いたせいか、雨で濡れて髪がペロペロってなっちゃってるな。私の手元にある小銭を数える。
そう、だからね、まだ読んでない、なんだっけ、なんとかで渡れ、なんとかなんとかみたいなやつ。
はいはいはい、なんとかで渡れね。
全道で渡れ、おでのなんとかみたいな。
なんとかを、うんうん。あれは18歳でしたっけ ?17 歳。そう。
あれもまだ読んでなくて、ただもうほんとね、読まなきゃいけない本が溜まっちゃって、いつ読めるかわからない。
なるほど、なるほど。
そう、そうなんですよ。あと、全然関係ないですけど、杉作さんがすっごいおすすめしてたワールドトリガーっていう漫画を読み始めましたよ。
それはどんな漫画なんですか？
ジャンプで連載してる、
うん、
なんちょ近未来なのかな？なんかこの、人間が暮らしてる街に、急に異世界から化け物が現れて、
うんうん、
それを倒すための少年少女の話です。
うん、面白いですか？
それがね、杉作さんがあそこまで言うから、まあ、今までこの、すべての漫画で一番面白いって言ってたんですよ。
うんうんうん。
そんなにって思って読んでると、いやー、まあそこまでじゃないかな、みたいな。小山優の方が面白いなって思いました。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、でもね、まだ4巻、5巻目に入ったとこなので、これから、まあでも5巻で、それなら5巻、こんなもんなのかもしれないですけど、まあとりあえず最後まで読もうと思ってます。
まあでも相性ありますよね。
そうですね。
ゴールデンカムイとかも僕最初だけ読んだんですけど、なんかすごい合わなくて、なんかね、ページめくると、わっと脅かすようなシーンがいっぱいあるんですよ。
あ、僕はね、だいぶ8巻ぐらいまで読みましたよ。
本当にもう僕、そのわっと脅かすシーンが苦手すぎて、本当不愉快だったので、もう1巻でやめました。
あ、
みんながどんなに面白いって言ってても、いや、苦手だからなと思っちゃうんですよね。
そうですね。あ、6巻まででした、僕が読んだのは。
そんなに読んだんですね。今、全巻無料で公開してるんですよね。
ああ、いや、もう6巻でいいかなって思ってやめちゃいました。
だから、どんなに人々を夢中させるものでも合わないと、合わないですよ。その、ワッと脅かすとこが好きな人はすごく面白いんだと思うんですね。
そうですね。まあ、むしろ、それがサービスみたいなもんですよ。
そうですよね。私ね、人が 人がぶつかったりするシーンがある映画もすごい苦手で、なんか怪獣たちのいるところって映画だったかな。
はは、見ましたよ。なんか着ぐるみみたいなやつですよね。
そう、それがうわってぶつかったりするの、何度も。ほんと不愉快で、もう本当に嫌だった。
なるほど。
アニメとかでもそういうのあるじゃないですか。結構アニメとかでも、サマーウォーズとかが何かがガーンってぶつかるシーンが多いんですよ。ほんと嫌で、そこが。
そうでしたか。
もう、まあ、他もちょっとサマーウォーズに書いて他の部分も苦手なとこいっぱいあるんだけども、本当にわざとやってるんだろうな。このアニメの表現としてこのぶつかるところをどれだけ頑張ったんだろうと思うんだけど、もう嫌で嫌で。
なるほど。
だから、本当に難しいなと思いますよ。漫画を人に勧めたりするのって相性が大きいから。
そうですね。
ね、昨日なんか、あの僕が勧めた愛が忙しいっていうあの、笹生さんの。
はいはい、僕も大好きですよ。
ね、あれを勧めたら読んでくれた人がいて、面白かったって言ってたから、ちょっと嬉しくなりましたね。
なるほど。
愛が忙しい、本当に好きな漫画なんです、僕。
はい。
読んでください。あの、前も話したと思うけど、繰り返すと、
はい。
純朴だった男の子が、お父さんの愛人を好きになってしまい、どんどんやり人になっていく話です。
僕はね、ちょっと大学生編が好きじゃないんですよ。
ああ、そっか。
なんか急にアウトローになるじゃないですか。
そう。で、僕はそこも好き。
ああ、そう。だからもう一回読み返してみようかなとも思うんですけど。
なんかさ、だからどんどん不良になっていくんだよね。あの、だから、見た目はそんな不良じゃないんだけど、何股もかけてて薬やってるようなね。
そう、ただ、それがね、その、高校生編はね、すっごいオリジナリティを感じたんですけど、その、アウトローっぷりがベタに感じて好きじゃなかった。
なるほど。その指摘は結構そうかもしれないと思いながらも、でも好き。でもさすがですね。本当にそうですね。確かにそうかも。高校生編はすごいオリジナリティがあるんですよね。
そう。こんな漫画他にないぞって思いながら、ワクワクして読んでたんですよ。
そう、確かにそうかも。ちょっと寄った、世間の人が好きなものに寄った感じはありますね。あと最後の方は破綻してるって評判なんですよね、あの漫画は実はね。もう
最後の方覚えてないですね、高校生編が好きすぎて。
そう、でも僕は最後の方の破綻してると言われてる終わり方も嫌じゃないし、とにかく大好きな漫画なんですよ。
いいですね。じゃあそのうち本と雑談ラジオでやりましょうよ。
ぜひやりましょう。ちょっと入手困難かもしれませんけどね。
僕はね、家にあるかもしれないですけど、もしかしたら去年のその、リフォームの取り壊しの時に解体業者に持ってかれたかもしれない。
なるほど、なるほど。まあでも、まだ入手できるなら読み返してみたいものですね。
そうですね。あとね、そう、マスノさん好きかわかんないんですけど、桜の歌読み返したいんですけど。
あ、大好きです、桜の歌。
あれこそね、すごかったですね。
名作ですよ。あれってさ、連載中に評判になって、電気グルーヴの方とかがさ、ちょっと結末がちょっとっておっしゃってたんだけど、ラジオでね、僕は結末も大好きですけどね。
ああ、もうちょっと結末どんなだったか覚えてないんですけど、
いや、もうすごい好き、桜の歌は。もう墓場に入れていく漫画ですね、あれはね。
そうですね。
墓場の、あの、棺桶に入れたい漫画ですよ。
まあ僕はあの当時のね、90年代のヤンマガがとにかく人生で一番好き、漫画が好きだった時期の雑誌、一番好きな雑誌だったので、
それあと例えば何？バター式金魚とかの時代？
そうそう、バター式金魚、風呂上がりの夜空に、
ああ、いいですね。
サムライダー、
ああ、なんか、そっか、同時期だったのか。
そうなんですよ。もう、とにかく、もう、すごい、あの、ワンガンミッドナイトとか。
そうか、まあ、でも、時代ってあるし、たまたまその時期に集まることってありますね。
そうなんですよ。僕はその時代に、ヤンマガに入りたくてしょうがなかったんですけど、入れなかったんですよ。
そうか、新人賞に応募したけど違うところでデビューしちゃったってことなんですか？
いや、ヤンマガでデビューしたんですけど、連載陣には入れなかった。
そうなのか。まあでも、不思議なことですね。でも、そう言いつつも、違うとこでも漫画を描き続け、映画にもいくつもなったじゃないですか。
はい。
ねえ。
まあ、それこそね、その僕と、一緒に同時期に受賞した、何さんだっけな、またど忘れしちゃったんですけど、 僕対象だったんですけど、その次の賞の人が2人いて、
うん、
そのうちの受賞作がツイステッドっていう漫画で、吉本義朝さんがコミック Q でリメイクしてるんですよ。
あ、それ来ました、この間。それ、あの、吉住さんから聞きましたよ、その話は。
それで、今回、
西村
健太さんの、
え？カバー特集ですよね。
あ、そうそう、西村健太さんのね、話を読んでて、
うん、
あの、なんとかさんの、本当の名前も出てこなくて申し訳ないんですけど、他にも何本か発表してるはずだから、
うん、
それをまとめて一冊の本にして、出すべきだって思ったんですよ。
なるほど。全集みたいなことでね。
全集。もう多分一冊分ぐらいにはなると思うので。
なんで出てないんだろう、今まで。
ねえ、まあ、
ちょっと全くメジャー、
デビューするかしないかぐらいの新人ですからね。
あ、確かにさ、ああいうのってさ、短編で賞取っても長編書かないと本にならないんだよね。で、本、長編で人気出たら短編集が出るっていうパターンでしたもんね、昔はね。
ええー。
だから多分短編
集。そうそう、やっぱ、漫画の新人って絵も荒いし、洗練されてないから、本にしようなんて人もいないんですよね。
あ、自分でもちょっとまとめにくいなって感じなんですね。
まあ、そもそも売れなそうな感じがするし、
そうか。まあでもそれで、
有志が。高木隆三さんでした。今検索して出てきました。高木隆三全集を出さなきゃいかんって、ふと、この西村健太さん読んでた時に思い立ったんですけど、まあ思っただけで今もうだいぶ気持ちが、しぼんできた。
ちょっと待ってくださいね。復刊 .com とかに名前出てきますね。
そう、高木隆三さんですよ、高木隆三さん。高木隆三さんをね、他に何出てるかわかんないですし。
作品集あるみたいですよ。
あ、あるんだ、本当だ。ツイート作品として読者プレゼント用に編集されて一般発売していない。ツイステッド含む7作品収録未完成、未完作品含む、これですよ。復刊 .com 坂木隆三作品集に投票すればいいんだ。
10万円で、マンダラケでは10万円になってるんだって。
なんと、10万円で買えるんだ。西村健太なら買いますよ。
西村健太なら買いますね。女を騙して買いますよね。
ええー、ただ俺は西村健太さんじゃないので、10万円の方は、おいそれとは買えない。
そうですね。でもこんなに話題になってるなら本当に出せばいいのにね。
ねえ。
アックスとかが出せばいいんじゃないだろうか。
本当ですね。
権利関係が難しいの？なくなっちゃってるってこと？
なくなっちゃって、権利関係は、講談社じゃないですかね。でも講談社が出す気がないんだったら、別にね、どこで出したってありですよ。
本当だ。なんか、ツイッターでも、どなたか高木隆三作品集をお持ちの方がいらっしゃいましたら、よろしければ読ませてください。
そう、
日本全国、どこへでも行きます。謝礼金も1、2万円ほどでよければお払いします。だって。
それって10万円払って買った方がいいんじゃないかな。
まあね。まあでもそういう作品ってありますよね。僕もありますよ。うん、萌えコミック大賞っていうのを取った、
うん、
本当にそれ一作しか書いてないような漫画家さんなんですけど、すごく面白かったから、よく思い出すの。
ああ、いや、このね、その授賞式でお会いしたんですよ、高木隆三さん。
うん。
なんかすごいシュッとしてね、おしゃれでかっこよくてね、うわー、かっこいい、で、漫画も面白い、すっごーいって思ってね。憧れた、なんか身近な存在、自分の方が上の賞だったのが申し訳ないぐらい、なんか素敵な人だったんですよ。
きっとそういう人だから違う仕事しちゃったんですね。
ええー。
だからある種、こう、なんか、すごく、なんだろうな。他のことができてしまうことで、そのジャンルに行かない人っていますよね。
あ、いや、なくなっちゃったんですよ。
若くして、
うん。
じゃ漫画家であることは思考はしていたの？
だと思うんですけど、まあ、その持ち込み、その後も行ってたんですよ、編集部に。うん、で、うんうん、高木隆三さんは最近どんなの書いてるんですかって聞いた。ああ、ちょっとね、あの人死んじゃったんだよ、みたいに。
え、そんなに早く？
そうそうそう。だから、受賞して1、2年後だったと思いますよ。あ、受賞して直後だと思います。
ご病気で自分で？
違うんですよ。それが、バリ島で海で溺れて死んじゃったんですよ。
そういう事故だったのか。
そう、だから、なんか、お薬でもやって、タコでエスみたいになったって言ってたんですけどね、編集の人が。
お薬でもやってたのかな？
やっててもおかしくないですね。
見た目もそうだし。
そう、バリだし。
すごい怒られそうなことを話してる気もするけど。
そうですね。違う。まあ、亡くなった高木隆三さんの関係の方は気分を害されたらすみません。
まあでも僕、正直、法的にはまずくても、お薬やる人のこと全く悪く思わないので。
うん。
もちろん法的には悪いんですよ。
うん。
でも世の中には、法的には合ってるけど、人を苦しめることをしてる人なんていくらでもいるんだから。
うん。
本人が薬をやってる分には、その人のこと嫌いにならないので。
まあ、やったかどうか定かでないですけど、やってたのは外国なので、日本の法律では裁けないですよ。
そうなんですよ。だから別に悪く思ってませんよってことを伝えたかったの。
ええー。
そうか。残念なことです。でも、数奇な運命ですね。
そうなんですよ。だからね、僕のその漫画家として始まった、人生の最初の方ですごい深く印象に残ってる存在なんですよ。
でもそういう話を、ほら、バトルロワイヤルを出してくれた赤田雄一さんとか聞いて興味持たないかな。
ほう。
なんかね、そんな伝説の漫画家がいるって復活したら、飛鳥新社とか復活しそうじゃないですか、なんか。
そうですね。じゃあ、ね、ちょっとね、高木隆三さんのことはこれからもね、我々が語り継いでいきましょう。
私はちょっと読んでないので読みたいですね。
そうですね。僕はツイステッドが、それこそ受賞作を収めた、閉じた一冊の本があるんですけど、そこで読んだっきりなので、うん、他の作品読みたいんですよ。
そうか、まあ、同時代で同じ賞を取ってるっていうことのご縁があるし、すごいことですね。
はい。
そうか、僕がね、好きで読み返したかった本はね、その萌えコミック大賞を取った山下岳さんって人の漫画で。
山下岳さん。
そう、おじさんの贈り物っていうタイトルなのね。おじさんのプレゼントっていうのか。
はい。
この人は似顔絵描きで、
はい。
多分漫画はもう全然描いてないんですよ。
はい。
で、受賞した時には京都大学在学中の22歳。でもうすごくその先に読みたかったから、萌えって雑誌を取り寄せて、古本を買って読みましたよ。
はははは
すごい面白かった。
おじさんの贈り物ですか？
おじさんのプレゼントって言うんですけど。
おじさんのプレゼント。
でも、萌えコミック大賞って、萌えってすごい特殊な雑誌だから、絵本とか童話の本なんですよ。
はい。
だから、いわゆる漫画界隈の人は誰も知らないと思いますね。選考委員が、安村博士さんと谷山博子さん。
はいはいはい。
で、おじさんの贈り物、プレゼント、振り仮名をプレゼントって書くんですけど、本当にね、イラストレーションみたいな感じの絵で、なんか人を食ったような、絵本にしたら良さそうな漫画なの。
はぁ。
よく思い出すで読みたくなって、ツイッターで呼びかけたら、タイトルとか教えてくれる人がいたので、
うん、
自分で古本を買って読みました。
読めてよかったですね。
ね。そう。なんかそういう、そういう気持ちがあるからな。だから、でも、そこで、そういう人を復刊しなきゃいけないと思ったら、西村健太になっていくのか。
そうですね。
ね。ちょっと接点を見つけましたよ、西村さんとの。
はい。
まあ、そうですね。でもまあ、いろいろ言いましたけど、読んでる最中は本当に飽きずに読むことができる。
はい。
笑ってしまうような本でした。
ええ。とても楽しかったです。
いやー、でもちょっと僕はいろんな人のことを思い浮かべながら読んじゃいました。
なるほど。
はい。
さあ、そういうわけで、
今回にしましょう。はい。ということで、このぐらいにして、で、友の会に行きますね。じゃあ、友の会というのは、本と雑談ラジオの友の会で、友の会だけのトークも聞けますので、よかったら、
はい。
ノートというサービスでやってますから、 入会していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
今日はね、ちょっと公では言いづらい、園志音監督について話してみます。
なんと、そんな危険なテーマを話すことに。ということで、では、いつも、友の会の会員の方のおかげで、私は、この普通の、本当雑談ラジオもやってる気持ちでいるのでね。
はい。
皆様のおかげで続けていられます。ありがとうございます。
とても助かっております。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは。
お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。